こんにちは、二拠点農家のねりです。僕は都会に住みつつ、兵庫県の山間部、車で1時間ほど走らせたところに田んぼと畑を借りて無農薬と、自然栽培しています。今日から名前を変えました。佐明から、農園ねりにちなんでねりという名前に変えました。よろしくお願いします。今日は3月の28日か、夕方の6時40分過ぎたところなんですけど、さっきまでちょっと夕立があってですね、全体的に畑も山も道もあぜ道も全部ちょっと濡れています。田んぼの水もですね、結構雨のおかげで深水になって、水をまあちょっと足さずに済んでるかなと。で、無農薬なのでね、僕の田んぼの場合はどうしても水が少ないと、田んぼに水が少ないと浅いと、雑草がどんどん生えてきそうなので、なんとかそれを防ぐために、なるべく水を深く張って深水の栽培をしているところです。2日ぶりに田んぼにやってきたんですけど、やっぱ稲がね、本当に1ヶ月前は10センチぐらいだった稲がですね、もう太くて、もう5本10本一気にドカーンと増えて、いや本当たくましくなって、非常に嬉しい、とても嬉しいです。はい、まあそんなこんなで今日は家庭菜園っていう言葉があるじゃないですか。お家のベランダでプランターとかで、ナスビ、キュウリ、まあ、トマトね、ミニトマト栽培したりとか、もう一つ踏み込むと菓子農園、近所の畑の一角を借りて菓子農園で栽培されている方もいる、まあ、そんな家庭菜園っていう言葉があると思うんですけど、よく考えてみると家庭水田ってないよなって思ったんですね。家庭水田ってあるんかな、みんなやってるのかな。まあ、家庭菜園という言葉を借りるとですね、水田か、稲の場合は家のベランダで行くとちょっとしたバケツに、種もみをつけて、そして芽が出てくると少し浅いところに移して、稲を育てていくっていう感じなんですかね。ただ菓子農園で水田をやられてるとこって、いや正直僕はまだ見たことがなくて、はい、あるとはあるかも分かんないんですけど、僕自身は知らなくて、あれなんですけど、なんでこれないんかなって思ったら、やっぱり水田って手軽ではないっていうイメージがあるんでしょうね。あるんですよね、絶対。まあ自分に関しても去年までは、ちょっとね、庭のプランターでミニトマトとか、ピーマンとか植えたりしてたけど、まさか米なんか稲なんか育てようと全く思ったこともなかった、想像もしたこともなかったので、まあそんな感じで田んぼに、ちっちゃい田んぼ作るって言ったってハードル高いと思うんですね。水も張らないといけないしね。でも考えたら、僕は今年に入って初めてこの無農薬栽培の世界に入った時に、まあ、トントン拍子のご縁でですね、田んぼを借り入れたと。で、現状でいきますと、2つ、田んぼを今借りることができてましてね、1つは今目の前にある一旦ちょっと、まあ大体テニスコート外枠の2面ちょっとぐらいの大きさの田んぼと、でそしてもう一つは車で5分ぐらい離れたところの田んぼ、まあ6瀬っていうぐらい、6瀬ぐらい、テニスコート、大きめのテニスコートの外枠の広さとちょっとぐらいなんですが、その6瀬の田んぼの、オーナー、地主さんがですね、いろんな方に田んぼを貸してるんですね。僕だけではなしに、その5世とか6世ぐらいのちっちゃな、比較的ちっちゃな田んぼが、まあ何十枚もあると。 それをですね、知り合いのみんなに貸して、土日そのか僕みたいな借りた人がやってきて、いろいろ、稲の栽培をしていると。なのでね、日曜日なんか午前中行くと、結構お隣さんの田んぼだとかお向かいの田んぼだとかはいろんな人が来てにぎわったりしています。で、一つの稲作のハードルとしてトラクターとか、田植え機とか、まあ、ある程度野菜育てるよりも大きな設備がいるっていうのはあると思うんですけど、これに関してもこのみんなに田んぼ、ちっちゃな田んぼを貸してる地主さんがですね、貸してくれるわけです。まあ、時に無償で、もう大体無償ですよね、トラクターに関しても。でもっと言うと不慣れで、トラクター運転できない方には、まあ地主さん自体がその田んぼに入ってやってあげてると。こういうシチュエーションってたまたま、僕が今借りてるその6000の田んぼだけじゃなくて、まあいろんなところでやってそうやなっていうのが実感なんですね。なのでこれっていうのは、家庭水田っていうのからもうちょっとだけ、踏み込んだ、関わり方だと思います。言うたら貸し農園、貸し水田っていう感じですよね。でこれ何も知らない、全然つても何もない人がですね、ちょっと興味あるから貸し水田探すとなると、ちょっとまあハードルがあるとは思うんですけど、意外とね飛び込みで行ってもいいのかなと思います。例えば土日なんか週末、結構今のこの6月の末と季節でいうと田んぼなんか行くとたくさん、地元の方が草刈りやったり、田植えしたり、まあいろんなことやってらっしゃるんで、ちょっと聞いてみたり、ここやってみたいなと思う場所なんかに聞きに行ってみるのがいいかなと思ったりするんですね。でたまたまその方が何枚も何枚も田んぼを持って、そして持て余してるんだったら、まあ話が盛り上がったらですね、あこのちっちゃい田んぼ一回使ってみるみたいなことになるかもしれないんですよ。なる可能性もあるし、まあ何回か当たってるとなりそうな気がします。まあ実際僕も一発目でそういう風になったんでね。で何よりもその現状、70代とか80代でもう体しんどいのに、田植えやってる方もたくさんいます。もうお仕事は別にやりたくないと、年金生活でやってるんですが、田んぼやらないと草もぼうぼうになって、ほったらかしにしてると大変なことになるし、近所迷惑にもなるし、虫とか動物も住みかになるから、やっぱり草刈りだけでもしないとなっていう人がたくさん いらっしゃるんですよね。でそんな方に本当にちっちゃい田んぼのあぜ道のこのうねのうねじゃないわ、あぜの周りだけでもですね、草刈りもちゃんとするし、っていうことで、貸してっていうとですね、あ草刈りやってくれるんだったらどうぞどうぞっていう可能性も僕は結構あると思います。はい。なのでちょっとまとめてみるとですね、貸し農園、畑結構好きで、いやお米も興味あるなっていう方はもうちょっと気になるところ、おじいちゃんに話しかけやすそうだなっていう感じの人が田んぼにいれば、まあ気楽に話しかけてみたらいいのかなと思います。実際話しかけてる方も結構たくさんいらっしゃったりするんで、田んぼ行くとね、日曜日なんか行くと、ちっちゃい田んぼ5世ぐらいだったら多分、まあ僕に関してはこの無農薬栽培なので若干収量が落ちて、まあ100キロぐらい取れたらいいかなって思うんですが、まあ豆に手入れをしてたら5世ぐらいでもっともっと取れて 150キロぐらいは取れて、家族 2,3 人ぐらいの1年分のお米ぐらいは十分、自分の好きな、米はできると思うんで、これ結構楽しいのかなと思います。家庭水田どうですかね。まあ、今日は夕暮れ時、もうすぐ日が沈みそうな、ちょっと、西の山を見ながらですね、田んぼの水張りも今日は一段落したので、収録してみました。最後まで拙いですけど聞いてくださってありがとうございます。よかったらコメントとかくれると本当嬉しいです。では今日もですね、皆さん穏やかな夜お過ごしくださいね。ではまた。